少年は必死に描き、少女は必死に生きた。それはすべて一つの約束を叶えるために。そして隠されていた約束がついに叶えられる。
散りゆく桜、五章。散りゆく桜に包まれて。子供の頃からずっと桜と一緒だった。初詣も海へ行くのも学校へ行くのもお花見をするのも。
わあ、ケイちゃんお花描くの上手。
すごいだろ
う。すごい。
クレヨンと画用紙を持って花見に行くたびに桜の絵を描いていた。桜はじっと俺が絵を描いているのを楽しそうに見ていた。
あれ、ケイちゃん、ケイちゃん。
ん？
この桜の絵知ってるよ。
俺が描いた花が散っているのを初めて見つけたのは桜だった。俺はその時自分の絵が怖くなった。そして桜にも怖がられるんじゃないかと思い、子供の俺は逃げたのだった。後ろから桜の泣いている声が聞こえても、俺は振り返らずに家に向かったのだ。その時、桜が俺の絵を見てどう思ったのかは、俺に知る術はなかった。
姉ちゃん、姉ちゃん。
その後、俺は泣きながら絵を祖父に見せると、俺には絵に命を持たせる力があるということを教えてくれたのだった。その際、祖父にあまり人には見せてはいけないと言われたので、俺はそれ以来、桜に俺の絵を見せることはなかった。そう、去年の夏に、桜にねだられるまでは。
ケンちゃん。
誰かが、俺を呼んでいる。
ケンは桜の膝枕の上でゆっくりと目を覚ました。彼女はそれを見て柔らかに微笑んだ。
おはよう、ケンちゃん。
ああ、桜、おはよう。
おはよう。
何か近くないか？って、うわぁ！なんで膝枕なんてしてんだよ。
だって、部屋を覗いてみたらケイちゃんが気持ちよさそうに寝てたんだもん。
だから、だもんはやめろって。っていうか、なんだよ、ここ。
ありがとう、ケイちゃん。
そこは狂ったように咲き誇る桜に包まれた春そのものが部屋に満たされていた。二人の目の前でひらりひらりと散る花びらが部屋中を薄紅色に輝かせてみせる。
これで一緒にお花見ができるね。
あ、いや、そうじゃなくて、え？だって、さっきまで全部散っていって、
ん？どうかしたの？こんなにも綺麗なのに、不満の点でもあるのかな。
桜が目を細め、剣を見つめる。花びらが舞う中で、微笑む彼女は、まるで春の女神そのものだった。
いや、なんでもないよ。なぜなんてどうでもいいじゃないか。桜が喜んでいるのなら、それでいいんだから。
ケンちゃん、ほら、お花見なんだから一緒に見ようよ。ね。
桜は床に座り込み、自分の隣をポンポンと手で叩いた。ケンはそこへ座り込むと、そっと桜のか細くなった手を握りしめた。
指、細くなったな。
ダイエット成功なんちゃって。
笑えねえよバーカ。
二人はひとしきり笑い合うと、じっと満開の桜を眺めた。見渡す限りすべてが薄紅色に染まっている。ひらりひらりと粉雪のように花びらが舞い散る。
綺麗だね、ケンちゃん。
ああ、今まで俺が描いてきた絵の中で最高の出来だな。
絵とかじゃないよ。これはもう、本物。ケンちゃん、頑張ったんだね。よしよし。
さくらが手を伸ばし、ケンの頭を優しく撫でる。
やめろってのは、こんなの俺にとっちゃ楽勝だっつうの。
そんなこと言って、ここで倒れていたのは誰？
俺です。結構必死に頑張りました。
剣の頭を撫でていた手が頬へと滑り落ち、さくらはそっと彼の頬をさすった。
痩せたよね。こんなになるまで頑張って。
気にするなって。こんなのなんでもないっつうの。うりゃ。
ケンはお返しとばかりにさくらの頭を乱暴に強く撫でた。
あぶ、なんか嬉しいな。久しぶり。こんな風にケンちゃんに頭撫でてもらうの。
ガキの頃は髪がぐちゃぐちゃになるからやめてって言ってたくせに。
あんなの照れ隠しに決まってるでしょ。
さくらは自分の頭の上に置かれた剣の手を握りしめると、そっと剣に肩を寄せた。
照れてる？剣ちゃん。
なことあるわけねえだろ。たくよ。あ、そうそう。この桜にはモデルがあるんだけど、わかるか？
モデル？
この桜は、前に叶わなかった、桜との約束を叶えるために描いたんだぜ。
桜、約束、嘘。
彼女はあることに気づくと、剣の方を向いた。すると、剣はしてやったりといった笑顔で微笑んだ。
俺と桜が一緒に通うはずだった高校の校門のとこにある桜がモデルになってるんだ。
ケンちゃん。
おっと、まだ泣くには早いぞ。桜のおばさんに頼んで、ちょっと借りてきたものがあるんだ。
ケンは立ち上がり、部屋の隅に置いてあった紙袋を桜に渡した。そして、その中を見た彼女の表情が、嬉し涙でますます歪んでいく。
ふっふっふーん。入学式の直前に入院することになって、結局着ることのなかった制服だ。
ケンちゃん。
さくらはしがみつくように強くケンを抱きしめた。ケンは少し驚いたが、すぐ落ち着いて優しく抱き返した。
ほら、俺向こう向いてるから、さっさと着替えろよ。それで、あの時の約束を叶えようぜ。
ケンはさくらから離れると、彼女に背を向けて桜を眺め始めた。絹ずれの音だけが部屋に響く。
なんか、音だけでも、いやらしいな。
絶対見ちゃダメなんだからね。
わかってるってば。でもよ、俺頑張ったし、ご褒美ってことで。
ダメ！
はーい。
もういいよ。
さくらの声にガバリとがっつくように振り返るケン。
ほう。
その、変じゃないかな。
いや、あと、なんだ。似合ってるぞ。
よかった。
さくらはふにゃりと微笑みながら、とことことケンのそばまでやってくると、ケンの腕に抱きついた。
なんだよ。
だって、一緒に桜の下を歩くって約束を叶えてくれるんでしょ？
どこに腕を組む必要があるんだよ。
あるの！
突然の桜の声に驚くケン。そして、うつむきながらゆっくりと彼女は口を開き始める。
あのさ、入学式の前に入院が決まっちゃって、病室で私が泣いたのを覚えてる？
ああ、覚えてるよ。
あの時ね、ちょっと自分で決めていたことがあったんだ。それを叶えることができなくて悲しかったの。高校に行けないとか、そんなこと本当はどうでもよかったの。
どういうことだ？
さくらはゆっくりと顔を上げると、大きな瞳でじっと剣を見上げた。
あのね、二人で高校の制服を着て、桜の下まで行ったらね、告白するつもりだったの。
え？告白？
ケンちゃん、大好き。私と付き合ってください。
さくら？
さくらはそのまま深く頭を下げた。ケンは彼女の言葉についていけずに戸惑っている。
ケンちゃん、ダメかな。
頭を上げて、再びケンを見上げるさくら。その瞳には、舞い散る桜とケンが映っていた。
あ、そうか。だから、なのか。
ケンはさくらから少し目をそらしながら、つぶやくように答えた。
好きだ。
え？
俺、さくらが、好きだ。
さくらはケンの言葉を聞くや否や、彼に抱きついた。
うわぁ！
ケンちゃん！ケンちゃん！ケンちゃん！
さくら。
ケンは優しく、それでいて強く彼女を抱きしめ返した。ケンは子供のように声を上げて泣くさくらを抱きしめながらゆっくり喋り始めた。
俺な、さくらのことが好きなんだって最近わかったんだ。さくらを描いている間、ずっとお前のことばかり考えてた。さくらを喜ばせるんだって、飯も食わないで、寝ることもしないでさ。なんでこんなにも頑張れるんだろうって思ったらさ、答えなんて簡単だったんだ。俺は、さくらのことが大切だから、好きだから、こんなにも頑張れるんだって。ああ、俺も好きだ。
そのままさくらを強く抱きしめる剣。さくらは彼の腕の中で涙を流す。
本当かに、あそこは叶うことはないって書かれてたけど、嘘だったんだ。だって、だって、叶ったもん。
嬉しいんなら笑ってくれよ。泣かれるのは勘弁してくれ。な。
そう言って剣は、再び乱暴に桜の頭を撫でた。
笑うのか泣くのかどっちかにしろよ。
じゃあ泣く。
しょうがねえな。ずっと抱きしめてやるよ。
好き。
さくらは泣きながら今まで溜まっていた思いを剣に伝え続ける。彼もその一つ一つに答えながらさくらを抱きしめ続けた。そしてしばらくしてようやくさくらの涙が収まると二人は肩を寄せ合いながらさくらを眺め始めた。しっかりと手をつなぎながら。
けんちゃん、綺麗だね。
ちゃんと見ておけよ。お前のために書いたんだ。お前を喜ばせるためだけに、俺はこの桜を書いたんだから。
ありがとう、ケンちゃん。
桜はケンを下から見上げると、すっと目を閉じた。
ケンちゃん。
え？桜？
私、すごい勇気出してるんだから、もう心臓がドキドキしすぎて死にそうなぐらいを頑張ってこらえてるんだからね。だからね、ケンちゃん。
わかった。俺も勇気出すよ。付き合ってるんだもんな。
ゆっくりと二人の唇が近づいていく。
さくら。
けんちゃん。
さくらは寄りかかるようにゆっくりと剣を押し倒すと、そのままじっと見つめたまま、二度、三度と口づけを交わした。
さくら？
ごめん、けんちゃん。だって、今までずっと我慢してきたんだもん。一度なんかじゃ満足できないよ。
さくら、俺も足りないよ。
ケンちゃん。
命を燃やすかのように咲き狂う満開の桜の下、二人は桜に魅せられたように懸命に思いをぶつけ合った。刹那のつながりの中で永遠の愛を見つけたかのように二人は口づけを交わし続けた。少年は少女を力強く抱きしめ、少女は少年の腕の中で涙を流した。
ケンちゃん。
泣くなよ。嬉しいなら、笑えってば。
ケンは彼女の涙を嬉しさによるものだと感じた。しかし、真実は悲しみの涙であった。さくらは心のどこかで、この初恋は叶うべきではなかったと思った。刹那のつながりの中に永遠の愛を見つけようとも、二人に永遠が訪れることはないのだ。さくらは剣に抱きしめられながら、愛する者が描いた桜を決して忘れないように、脳裏に焼き付けた。
本当に。 綺麗。ケンちゃん寝ちゃったんだ。かわいい。ありがとね、ケンちゃん。大好きだよ。
そして、さくらはケンの腕の中でゆっくりと瞳を閉じたのだった。